落ちとかはないっすよ。
関西人情で日本を世界をあったかく。
あるじゃないですか。なんか関西人。
AC ジャパン。
防災ラジオステーション、OBC、ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネル。ホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬、ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。お盆も過ぎまして、もうこの22日ぐらいになりますと、なんとなく夏も終わっていくのかなと思うんですが、暑さは変わりませんね。相変わらず暑いんですが、早いことは、8月終わったら、9月という言葉を聞けば、なんかちょっとだいぶ涼しげっていう気はするんですが、残暑は厳しいと聞いておりますので、
はい、
覚悟はしなければならないなと思います、はい。子どもたちにとってみれば、もうぼつぼつ夏休みも終了かなというところになってきましたんで、
いや、高校生の孫はもう21から
学校みたいなことを言
ってまして、
最近ね、
2
学期の始業式が分かりませんわ。なんかそれぞれ学校によってバラバラですからね。
昔みたいに8月まで夏休みとは限りませんもんね。
もう我々の頃は8月31日までということでしたからね。
そうなんです、うん、全然違うんです
ね。そう、だから子供さんもボツボツ、いや明日から学校やねって、いやもう昨日から学校やねっていう方いらっしゃると思いますよね、
はい、そうなんです。
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はお電話での出演なんですが、公益財団法人ネクストビジョン常務理事でいらっしゃいます和田浩一さんと電話がつながっております、はい。こちらネクストビジョンというところはもうこの番組ともかなり深い関わりがある団体なんですけれども、はい、そのあたりのお話を聞いてまいりたいと思います。和田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
このネクストビジョンということなんですが、はい、この公益社団法人、どこにまず場所ですよね、あるか教えてもらえますか。
はい、これは神戸市中央区ですね、ポートアイランドの中にございます。
はい。
はい。
ポートアイランドの中のどのところにあるんでしょうか。
はい。ポートライナーで、
はい、
三宮から12分の医療センター。
医療センター。
はい。はい、医療センター駅から、歩いて1分ちょっと。
はい。そこに神戸アイセンターというところがあるんですよね。
そうなんです。
この神戸アイセンターという、はい、この施設が和田さんすごいんですよね。
そうなんですよ。
ちょっと教えてもらえますか。
はい。皆さん初めてですね、聞かれる方いらっしゃるかな。世界で初めて iPS 細胞を使って網膜の再生を行った施設になります。
なるほど。
はい。
って言っても病院もあるんですが、病院だけではないんですよね。
そうなんです。うん、もう、最先端のその病院の治療、医療だけでなくてですね、やはりiPS を使っても完全に見えるようになるところまでまで時間もかかりますし、
はい、
ロービジョンの方が、見えなくなってもですね、やはり生活は続きますので、社会で活躍しないといけないので、失明しても失望させないロービジョンケアというのを私たちの法人が行っていると。
これ今和田さんがおっしゃった失明しても失望しないという、
そうです。
この西村さん、この言葉ってすごいですよね。
すごいです、もうその通りやと思います、
ね、そうなんですよね。どうしてもやっぱり失望の方に気持ちは傾きますから、和田さんそういうことをさせないためのこの、神戸アイセンターであるというわけですよね。
そうです、神戸アイセンター玄関を入ったところにですね、ビジョンパークというちょっと名前変わってますけど病院の施設の中ですけども、テニスコート2面ぐらいのオープンスペースがございまして、
オープンになってるんですね、
ここにですねクライミングウォール、スポーツクライミングの壁があったり、キッチンがあったり、で本棚があって、図書がですね500冊の本が並べてあったり、ちょっと病院の中と思えないような空間がございます。
なるほど、ここで視覚障害者の方がいろんなことを学ぶことができるということなんですよね。
ここでそうですね、支援で
遊ぶこともできるというわけですね。
遊ぶこともできる、もう本当に楽しんでいただく場所、笑顔で生き生きとここで活躍される、患者さん、視覚障害者がいるということが活躍されている、そういうようなイベントも行っています。
プラス言いますと、ここで就労、いわゆる仕事に就くいろんな相談もされてるわけですよね。
そうですね、やはり相談の中には見えにくくて何が困るかって言ったら仕事ができにくくなる、仕事は続けられるかっていう不安が多いので、そういう相談もございます。
ですからちょっと不安な方、一度この神戸アイセンターというところを訪ねていただいたらいろんな相談に乗ってくれはりますよね。
はい、これはですね病院に来る患者さんだけでなくて、
そうなんですよ、
もう全国からでも来られてますけども、困りごとがある、実際にどういうことで相談したいかということがあれば一度訪ねてきていただければと思います。
はい、さあそのネクストビジョンと言ってますが、これはどういう団体なのかちょっと教えてもらえますか。
はい、ネクストビジョンはですね公益社団法人で、先ほど申し上げましたように、見えにくくて困る、見えにくくて何らかの困難がある方を、支援する、特にですね情報障害ということをなくして、で社会の中で皆さん見えにくくてもそれぞれの持つ力がございますので、ご自分の力が発揮できるように、そういうことをこう支援している団体です。
なるほどね、そういう団体があるということをこれぜひ覚えておいてほしいんですが、この実際にやってるお仕事事業としてはどんなことがあるんでしょうか。
はい、事業にはですね、今の視覚障害者個人に対する事業、障害者を支援する事業と、もう一つは社会に対して、その社会の、障害者の理解がないものを理解を広めていくような運動があります。
なるほど、その中の一つがですね、IC ワーキングアワーズというこんな事業があるんですけれども、
そうなんです、
これがどういうものかちょっと教えていただけますか。
はい、公益社団法人ネクストビジョンではですね、視覚障害者の社会価値の創出、これは視覚障害者の価値を認めても社会に理解し認めてもらうということですね、その運動を行ってます。これを IC 運動、
IC 運動というんですね。
これは
ね、
アルファベットの小文字で続けて ISEE と書きます。
これは IC なんですね。
そう、 IC と呼んでます。
なるほど、
私の Iでもあるんですけど、これそれをもじって IC という、分かりましたとか見えましたとかっていうのをかけてはいますけど、それをですね、皆さんの社会の中の視覚障害者の理解を進めるというのがこの IC 運動です。
なるほど、
はい、
そのワーキングアワーズというのはどういうものなんですか。
はい、でその一つとして、就労ですね、視覚障害者の課題では就労がありますので、この就労を、テーマにした事業として、IC ワーキングズアワーズ、IC ワーキングアワーズっていうのを行っています。
アワーズというのはなんとか賞ということですよね。なんか賞を与えられるというわけですか。
そうです。で、この賞はですね、賞を与えているんですが、賞そのものに、この価値というか、これ実際には何を目的とするかというと、視覚障害者が実際に働けるとか働いているということを知っていただくということで、で今年で8回目になりますが、
8回目なんですね、
IC ワーキングアワーズはですね、就労に焦点を当てて、見えない、見えにくい人がどのように働いているのか、これが事例ですね、働いてる
事例、実際に働いている方の事例、具体的な話ですね。
そうです、今働いている方、あるいは過去にね、働いている、要するに視覚障害になって、どんなに働いていたのかと皆さん知っていただきたい。
なるほど、
はい、 それでもう一つありまして、もう一つはね、アイデアです。
アイデア、
これはどんな働き方ができるか、どのようにしたらね、働けるのか、視覚障害、目が見えにくくてもやはり工夫すれば働けるので、うん、そのアイデアを募集してます。
ということは、うん、その仕事についている就労の事例とアイデアと、はい、この2つの部門があるというわけですか。
そうです、はい、そうです。事例部門とアイデア部門という2部門がございます。
で、これを募集されてるわけですよね、毎年。具体的にどんなふうなお仕事で、どんなふうにその仕事をやっていらっしゃるかという事例と、それからもう一つがアイデアですから、こんな仕事でこんなふうにつけばいいのかなっていう、そう、ちょっと夢っぽいもんなんですか、これは。
そうですね、アイデアについてはもう本当幅広いので、それぞれ、まあ、こんな可能性があるんではないかということも含めて、はい、出していただけると、はい、
ちょっと過去の事例というか8回やっていらっしゃいますんで、はい、実際にまずその就労の事例、仕事の事例といいますと、具体的にどういうものがありました。
目が見えない、あるいは見えにくいということで、どんなに働けているのかという、皆さんだと例えばマッサージとかハリキュー、まあ、イメージされる方も多いかと思うんですね。
これは基本的なイメージというか、なんか逆に言うと、うん、それ以外に何があるんだろうかって思ってしまうところがありますよね。
はい、
うん、
これはね、例えば、
はい、
消防士。
消防士ですか。
はい、
ほう、
過去にですね、消防士の方がでは見えなくなって、途中で見えなくなったんですね。
あ、なるほどなるほど、うん、はいはい、
で、じゃあもう仕事辞めてしまう、できないっていうんではなくて、
はあ、
何ができるかということを考えると、やはりその中でできることを皆さん相談して考えて、
はい、
119番ってご存知ですよね。
あ、知ってますよ。これね、バカにせんといてくださいよ。火事と言ったら119番です。はい。
これって、電話なので、で、電話を取ってですね、この緊急指令室での、業務っていうのが大事なんです。
ありますね。それは一番まず最初につなぐとこですからね。
うん、そうです、うん。で、この受ける方と、受ける仕事、業務をですね、行うと。
へえ。
それでいち早く確実にですね、その必要なこの救急とか消防とかをですね、手配する、こういう業務を担ってらっしゃる。
これはすごい業務ですよ。大切というか、
できないじゃなくて、本当にできることで仕事ができている事例で、それも周りのサポートも含めて、支援もですね、同僚の人の支援、役割分担ということが大事になりますよね。
なるほどね。
うん。あとね、漫画家になってる、漫画家、これもロービジョンの方で漫画家になってる方。
はい。
それからね、美容院の、この美容師さん。
美容師さんですか？
男性の方でした。
はあ、っていうか、美容師さんなんか常に髪型を見ながらこう切っていかないといけませんから。
だんだん見えにくくなって、じゃあどうしたかって、ヘッドスパ。
はい。
という、本当にこう頭のこうマッサージという、
はいはい、ありますね、
ありますね、
うん、
その仕事をやはり美容院の中で進めていくと。
へえ。
だからできないじゃなくって、美容院で働いていて見えにくくなれば、その中で働く、どうすれば働けるのかということを一緒に考えてですね、で実際に働いてらっしゃる。
へえ、なるほどね。
保育士さんもいらっしゃいますよ。それから医師もいます。
お医者さん
もいますし、看護師さんもいろいろな事例がございますので、
はあ、
はい、
やはり視覚障害者の方々がそういう中で働くとなると、周りの理解というか、職場の理解、あるいは、支援があってやっぱり成り立っていくところはあるんですね。
そうです、うん、その支援がやはり大事です。
うん、
できることとできないことがございますので、で仕事というのは一人だけで完結するわけじゃなくて、やはり皆さん、見える方もそうですけど、うん、皆さんが協力し合って業務を遂行していくという、
はい、
まあ、そういう意味でもですね、支援というのは本当に大事になりますから、理解を受けてですね、仕事ができるという、
はあ、
そのあたりを皆さんに知っていただきたいですね。
西村さん、このお話聞いてていかがですか。
は
い、
いや、もうその通りやと思うんです、
うん、
やっぱりお一人で何かができるわけじゃなくって、やっぱりそういう周りの人たちの理解、
うん、
で支援、やっぱりそこの輪がなかったら、やっぱりなかなか やっぱりお仕事続けていきたいなって思っても難しいところやと思うんです。でも聞いてるとやっぱりそういうところでうまくいってる人ってきっと周りの環境がすごくいいやなっていうのはすごい思いますね。
なるほどね、うん、さあもう一つアイデアの方なんですが、
はい、
このアイデアというのはどういうふうなアイデアを出せばいいんでしょうか。
はい、もうアイデアについてはですねこれどなたでもご応募できますので、本当に子どもさんからですね年齢関わらず応募いただいてます。例えば小学校の3年生の子どもさんが、
はい、
自分のその学校の中で図書館でですね本を読むときに、
はい、
目の見えない人が点字が読めるということを知ってですね、
はいはい、
そうしたらそういう方が図書館で本を読んでくれるといいんじゃないかと、
は
あ、図書館の秘書のような仕事の中で、点字を使って実際に読むことができるんじゃないかということをアイデアとして出していただいた子どもさんありましたね。
これ小学校の子どもさんがそのアイデアを出しはったわけですか。
そうです、
はい、他にどんな
他にはですね、うん、これは去年ありましたけどバスの仕事をされてた方、
はい、
バス 業者でバスのですね、それでその方がマッサージをですねバスの中でできる、これはバスの中を少し改良して、
はあ、
移動のマッサージルームができないかと、
はあはあはあはあ、
そんなアイデアを出された、まあ、ちょっとコロナもありまして、
ええ、
いろんな意味でやはり皆さんありますけども治療を受け院もかなり厳しいところもあるんですけども、まあ過疎の地域もあるしいろんなところにこのバスの中が治療院にすることができたらですね、いろんなところ移動ができると。
なるほど、うん、そのバスのアイデアを出しはった方は視覚障害をお持ちの方ですか、それとも、
それはねバス業者に勤めてて途中でそうなんですよ。
あ、
はい、視覚障害になってきて、
はあはあはい、じゃあそのバスの中に例えばベッドをちょっと置いて、
う
ん、移動させて言うたらあまり人がいないところでも皆さんに集まってもらって、そのマッサージなどができるようなシステムということですか。
そうなんです。だからずっとそのバスの会社で勤められてたのでバスのことに詳しいんですね。
なるほどね、
はい、
こういうふうにすればそのちゃんとベッドを置けるよと、
そうそうそう、
移動もできるよというような。
そうです、そうです。それでかつそのマッサージということもご自身もやはりその見えにくくなったので、
はい、
まあ、これ盲学校でそういう体験ができるのでそこに体験に行かれたそうです、う
ん、なるほどなるほど。
それでとってもこれはいい仕事だと、
はい、
それでそれを掛け合わせて何かできないだろうかと、
はあ、
そんなようなアイデアを出していただいたのが、はい、あります。
ということはこのアイデア部門というのは別に何のとらわれるものはなく、はい、
そうです、
自分がこんなんあったらなみたいな、
その通りです、
ことでいいわけですか。
そうです。
はあ、
から視覚障害の人の、まあ、強みみたいなものがありますよね。見ることは確かに、うん、これはできない部分かもしれませんが、例えば匂いを嗅いでみるとか、
はい、
手で触ってみるとかですね、耳で聞いてみるとか、まあ、見るもいろいろ見るがありますけど、
はい、
まあ、そういうできることでいくらもです可能性はあると、
うん、
それを仕事にですねできないかというアイデアを皆さんから募集させていただいておりますので、ぜひですねご応募いただきたいと思います。
これは今お気になってて、まあ、視覚障害の方が私実はまあ視覚障害だけどこんな仕事についてると、まあ、実はこういうやり方であるいは周りの支援がこんな形で今私の仕事は成り立ってるんだとか、うん、これがいわゆる、事例ですよね。
そうです、
就労の事例というパターンと、はい、もう一つはこれは実際にはないんだけれどもこういうふうに活用すれば視覚障害の方がうまくこう仕事ができるようになるんじゃないだろうかとか、はい、こんな形で仕事につけるんじゃないだろうかとか、うん、いわゆるアイデアですよね。
そうです。
この2つの部門に分かれているというわけですね。
はい、
分かりました。これ今募集中なんですか。
はい、7月から受付を始めていまして、
はい、
10月31日、10月末までが、はい、こちらの募集をしておりますので
10月の末まで募集中ということで、
は
い
は
い、
そうです。
今具体的な例をいくつか挙げましたが、いやそれやったら私そのアイデア考えてみようか、あるいは実際に私こんな仕事してんねやという場合、どのようにすればこれ応募することができるんですか。
はい、これは 公益社団法人ネクストビジョンのホームページからですね、
はい、
受付のフォームがございまして、そこで入力していただければご応募できますので、
はい、
まずネクストビジョンのホームページを開いていただければと思います。
ネクストビジョンです。ネクストビジョンで一度検索をしていただいて、
ね、はい、
ホームページからこの応募のところがあるということ で、その、応募のフォームから入っていただいたらということですね。
はい、そうです。
わかりました。ぜひね、皆さんこれよかったら送っていただけたらなと思いますね。
はい、もしご不明であればお電話いただければ。
そうですか、
はい、
電話番号教えてもらえますか。は
い、よろしいですか。
どうぞ。
078-307-8-304-304-4455-4455。はい、ネクストビジョンとなります。
もう一度申し上げます、
はい、
ちょっと私それやったら応募してみたいわと具体的に働いてるので、
はい、
あるいはちょっとこんなアイデアがあるんやけれどもとおっしゃる方、詳しくは 078-304-4455-078-304-4455 ネクストビジョンの方までお電話していただけたらなと思っております。はい、よろしくお願いいたしま す。これ別に応募するのに費用はかかりませんよね。
はい、もちろん費用はかかりません。
はい、全く費用はかかりませんので、はい、どんどん皆さん応募してください。
で、過去のですね、うん、今の内容がすべてその先ほどのネクストビジョンのホームページに掲載されてますので。
なるほど、
うん、はい、ご覧いただいたらと思います。
まあ一つの参考になるかなということです ね。
動画もあります。去年のですね、発表していただ
く。わかりました。
はい、それからお願いします。
これワード、ワーズというわけですから、はい、なんか賞を選ばれる可能性もあるわけですよね。
もちろんです。そうですね。
はい、ひょっとしてあなたが、なんとか大賞になるかもわかりませんので、はい、ぜひ応募してみてください。こうして喋っていただいている和田さんも実は視覚障害をお持ちなんですよね。
はい、私も30歳で全盲、文字が見えなくて現在全盲です。はい、
もうおしゃべりしてたらもう次から次へとちゃんとこうしてね、
はい、
何もかも頭に入って喋ってくださってるんで、
はい、
視覚障害をお持ちっていう感覚がもう和田さんの場合全然ないんですよ。
いやいや、
だからある意味和田さんもこの就労のええ事例になるのかなと。
ありがとうございます。
いや思いますよ。
はい、
もう和田さんもこのネクストビジョンに行かれて何年ぐらいになられますか。
はい、今6年目です。
6年目、
はい、
もう全て頭の中に入ってあるわけですよね。
はい、入ってないことが覚えてないだけです。
そうですか、
はい、入ってることしか出ませんけど。はい、
そうですか。先ほどお話ありました、
はい、
10月の末まで、
はい、
この応募してますんで、はい、よかったらネクストビジョンで検索をしていただきまして、ね、はい、ホームページから入っていただけたらなと思います。
はい、
和田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
公益社団法人ネクストビジョンの常務理事でいらっしゃいます和田光一さんにお話をお伺いしました。ね、やっぱり仕事というところが一つ大きなポイントになるんですけれども、
はい、
まあ、こういういろんな事例見てたらなんかこう、あ、私もやってみようかなというそんな気持ちにもなってくるかと思いますんで ね、
はい、そうですね、
明るい気持ちになれますよね。うん、
はい、
こうしてみんな一生懸命働いて普通に働くことができるんだというふうに思ったらね、
はい、そうです、希望になります。
そうですね、
はい、
ぜひそんなホームページも見てください。よろしくお願いいたします。ということでお別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃらでした。では、今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
太陽が焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今エールを雪に変えて、あの空に羽ばたいてゆけ。さあ燃やせ君の花。 に夢を描いた人なくした足の自由を超えて新たな夢を手に入れた人も
ラジオ聞くならラジオ
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時はそれはもう最高の気分です。この喜びが続く限り私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。聞いてくださいね。